を開催いたします。京都中央チャペル牧師の笠信夫でございます。本日は第一ペテロの手紙4章の1節から11節を開き、自分自身を武装せよと題してメッセージをお取り次ぎいたします。さあ、今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉でございます。感謝して、期待して、拝読して参りましょう。
ペテロの第一の手紙、4章1節から11節。このように、キリストは肉において苦しまれたのであるから、あなた方も同じ覚悟で心の武装をしなさい。肉において苦しんだ人は、それによって罪から逃れたのである。それは肉における残りの生涯をもはや人間の欲情によらず神の御旨によって過ごすためである。過ぎ去った時代にはあなた方は異邦人の好みに任せて公職、欲情、推酒、宴楽、暴飲、気ままな偶像礼拝などにふけってきたが、もうそれで十分であろう。万物の終わりが近づいている。だから心を確かにし、身を慎んで努めて祈りなさい。何よりもまず互いの愛を熱く保ちなさい。愛は多くの罪を覆うものである。不平を言わずに互いにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、神の様々な恵みの良き管理人として、それをお互いのために役立てるべきである。語る者は、神の御言葉を語る者にふさわしく語り、奉仕する者は、神から賜る力による者にふさわしく奉仕すべきである。それは、すべてのことにおいて、イエス・キリストによって、神が崇められるためである。栄光と力とが、よよ限りなく彼にあるように。アーメン。
ハレルヤ、感謝いたします。今拝読した一節にですね、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいとありました。ですから勘の良いお方はですね、ああ今日の次第自分自身を武装せよはこの箇所から取られたんだろうなとお気づきになられたことでしょう。はい、その通りでございます。正解でございます。さあ、でもこの武装、これの意味はですね、こう戦いに行くために武器を持つこと、また防具をこう身につけること、これを武装と言います。で、ペテロがですよ、今日の箇所でなぜ武装せよと語ったのか、このことを紐解いてまいりたいと思います。またもう一度一節を見ると、このようにキリストは肉体において苦しみを受けたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいとありました。ここからわかるようにですね、私たちの武装はイエス様と同じ心構えを持つこと、このことを意味しているのでございます。そして、同じ心構えとは一体何なのかですよね。これは、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、とあったことから、イエス様が十字架で受けられた苦しみ、これを武装する、身につけること、要はイエス様が担った十字架を私たちも担うことを指しているのでございます。ご存知のように、主イエス様の十字架には苦しみがありました。暴力がありましたよね。殴られました。鞭打たれました。十字架にかけられました。また罪を背負って死にました。命を投げ出すものでありました。それだけではありません。無理解がありました。また、苦悩がありました。痛みが、悲しみがいろいろありました。大きな犠牲という苦しみがありました。そして、これらのキリストが担ったこの苦しみを、あなたも担いなさい。このように今日の箇所は語っているのであります。いやー、なかなかのことが語られておりますよね。でもです、愛する兄弟姉妹。十字架の苦しみはただ苦しんで終わる。そんなものではありませんよね。苦しんで敗北した。そうではありません。そこには勝利がありました。また、8節にあったように、多くの罪を負う愛がありました。だからこそ、ペトロは、キリストが負ったその十字架と同じ心構えをあなたも持ちなさい。 身につけてほしい、このようにこう手紙に書き綴ったことなのでしょう。そしてです、覚えてほしいことが、この十字架というのはイエス様だけが背負うものではないということを覚えていただきたいんです。もちろんね、十字架にかかって身代わりになって死んでですよ、神の子としての生きる新しい命、神様との関係をですね、正しくした。これはイエス様のお働きでございます。でも、イエス様がこの背負った十字架を背負うこと、これはですね、イエス様だけに背負ってもらうものではないんです。皆さんも、あなたもですよ、背負うことができるものなのでございます。まあ、どういうことか。キレネ人シモンを思い出していただきたいと思います。このシモンという人物はですね、イエス様がドロロースの丘でこう十字架を持って歩んでいる。でももう歩けないってなった時にですね、共にその十字架を背負って歩んだものでございます。実際にですよ、現実に主の十字架を共に担った者がいる。十字架を背負った、担いだ者がいるんです。イエス様のその十字架は主だけが担ぐものではなく、あなたも担うものなのでございます。もし2000年前にですよ、そこにあなたがいたら、どうでしょうか？主が十字架で苦しんでおられたら背負って歩けないとなった時に、あなたもそこに行って背負いたいと思うのではないでしょうか？またですよ、もしあなたがその十字架を担がれて、共に担がれたイエス様は、どれだけ喜ばれることでしょうか。そしてそれは今も現実の、今のこの現実の話でもあるのです。さあ話を戻し、救われる前の皆さんは3節にあるように公職、情欲、水種、友好、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけっていたことでしょう。でももうそれは過ぎ去ったものであるのです。今は2節にあったように、地上の残された時を、そう、これからの歩みのことですよね。もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになっているのです。アーメン。神様の御心のために過ごすように、そこに生きるものとなっているのです。ハレルヤ、メン。なお、この神の、御心のための過ごし方。これは、まあ、いろいろなものがありますよね。いろんな方向から見ることができますし、まあ、様々な働きがあります。今日の箇所。今日開いた聖書箇所で言うと8、9節にですね、神の御心のための過ごし方。これが挙げられておりました。それは、何よりもまず、互いに熱心に愛し合うこと。何よりもまずですよ。もう何を置いても、まず意の一番に、熱心に、ちょっとだけじゃなくって、熱心に愛し合うこと。そして、つぶやかないで互いに親切にもてなし合うこと。ね、あの人はちょっとあそこがあかんからダメだから、もう排除しようって、排他的なことをするのではなくて、そうではなくて、親切にもてなすのです。もてなし合うんです。互いに使い合うんです。ダメだではなくて、また自分が上に立ってお説教とかああだこうだ言うのではなくて、自分が使えるんです。イエス様が弟子の足を洗ったように、私たちも使えるのです。そして、神の言葉をふさわしく語る。塩で味付けられた言葉を語りましょう。相手が心よいと思う、その話をするんです。語りかけを行うのです。神と人を愛した奉仕をするのです。時には自己犠牲、それを伴うことがあるかもしれない。でも、奉仕をするのです。御言葉続きますね。すべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神が崇められるために生きること。メン。イエス・キリストを通して、神が崇められるために生きること。神、これが神の御心のために過ごす生き方だ。と教えられているのでございます。ハレルヤ。愛する兄弟姉妹、すべてのことにおいて、神が崇められるために生きるものとなりましょう。皆さんが口にしているその言葉は、一体誰のためのものでしょうか？その態度、何をもってその行動が 表されているでしょうか。何を見ていますか。誰を見ているでしょうか。イエス様が人に仕えたようにですよ。皆さんも人に仕えておられるでしょうか。あなたの隣人を愛しなさい。いや、敵をも愛しなさいと語られた主のようにですよ。この人以外という例外を作って人を愛するのではなくて、すべての人を、隣人を、敵をも含む隣人を愛せているでしょうか。敵をも愛した。そこに命を貫いた主イエス様のように、その十字架、愛の十字架を私たちも共に背負うものとなろうではありませんか。もちろん十字架に生きること、ここには大きな苦しみがあることはですね、もうそれは百も承知の上で言っております。そうですよね。愛せない人を愛すること、それには大きな苦しみを覚えることでしょう。でも、それこそが十字架の苦しみなのです。時にはなんでこの人を愛せなくちゃいけないのかって。だって、愛せない理由の方がたくさんあるって。なぜあの人を愛せなくちゃいけないんですか？こんなこと、あんなことをしているような人ですよって、愛せないって思うかもしれません。報われない愛を、もう、愛し愛ししても全然報われないってこともあるかもしれません。愛することに、もう、もだえるような苦しみを感じることだってあるかもしれません。でも、それでも担いましょう。主イエス様がなさったように、私たちも十字架を担おうではありませんか。主の十字架を私たちも担えるんです。主イエス様がその十字架に向かわれた心構えと同じ心構えを持とうではありませんか。一箇所御言葉を開きます。マルコによる福音書の8章の34節でございます。拝読します。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。アメン。あなたが担う自分の十字架があるのです。自分自身を武装する。これはイエス様と同じ心構えをすること。主が十字架を担われたように、私たちも十字架を担ぐんだ。このことをお語りいたしました。敵をも愛する十字架、これを背負いましょう。あなたを迫害する者のためにも祝福を祈りましょう。イエス様は私たちに模範を示してくださいました。今拝読したマルコの箇所にも、私についてきなさいって呼びかける主についていこうではありませんか。キレネ人シモンが十字架を背負ったこと。それは主の苦しみを共に担うものでもありました。またそれだけではありませんでした。シモンが十字架を担いだことでですよ。主は進むことができた。そう、主の御業は進んだんです。神の御業は完成へと行ったんです。皆さんがですよ、あなたが主と同じ心構えをしようって。そう、私も十字架を背負って歩むものなんだ。その思いを持って毎日を歩むときに神の御業は起こります。だってそこに主の十字架が立つからですよ。主のご計画が現実となるのです。最後に11節。すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。この御言葉が皆さんを通してあなたがいるその現実の地に、そこに祝福を持って本物として見業が現れます。ハレルヤ。一言お祈りいたします。愛する天の下である神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて感謝いたします。今、御言葉を拝読しました。命のパンをいただきました。十字架を背負うと。 なかなかしっかりとした味わいのパンでした。でもです、神様。私たちはそれをアーメンとして語って、今私たちいただきました。どうぞ私たち、神の愛の深さ、高さ、広さ、深さ、長さを、それを本当に表すものとして、おのおのを用いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ、このメッセージを聞いておられる、お一人お一人のご家庭の場で、職場で、歩いている地で、立つ地で、すべての場所において、神様どうぞ、すべてのことにおいて、神が崇められるために生きるものとして、私たちを用いてください。またそこに向かって私たちが生きることができることを、そう、十字架を担わしていただけることを感謝いたします。今日、このメッセージをお聞きになったお一人お一人に、神様のとびっきりの祝福と豊かな恵みがありますように、感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。メン。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。